皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は全能者、力ある神、天地を創造し治め、豊かな恵みを与えてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。ではですね、いつものように聖書の通常箇所から見てまいりたいと思いますが、その前にですね、そうですね、一つですね、ご報告があります。ですね、皆さんにですね、お祈りいただいていたですね、のですけども、私のおじですね、肺炎でですね、先週もですね、私たちも祈りも行っておりましたけども、おじがですね、先々週行ったんですね。で、先週、この間のですね、水曜日、昼の1時にですね、亡くなりました。77歳でした。私もですね、毎週ですね、月曜日から水曜日まで断食をしてですね、そして祈っておりました。しかしですね、最後まで、おじが癒されるようにということを祈っておりましたけども、そのようには、彼はおじは癒されずにですね、そして、亡くなってしまいました。信仰の告白をですね、聞くことがないままであったわけですけども、私たちがお見舞いに行った時にですね、ちょうど周りに一般の方がおられなかったので、手を置いて祈ることができました。おじとで話をして、そしておじに祈ってもいいかということを聞いてですね、そしておじがね、うなずいてくれたので、それでですね、手を置いて祈ることができました。それ以前からですね、いろんな形で冊子なども渡してですね、自分を伝えるようなことをしておりましたので、おじがその心の中でね、イエス様を信じてくれていたらいいなと、そのように思っておりますけれども、残念ながら信仰の告白を聞くことができなかったというですね、そういうようなこと結果になりました。しかしですね、皆さん本当にですね、祈ってくださったことありがとうございます。そしてですね、木曜日、金曜日のですね、通夜に葬儀とありましてですね、そして全てがですね、無事滞りなく終わることができました。本当に全てが守られてですね、主に導かれていくことができたことを感じます。ただ本当におじのその深刻告白を聞くことができなかった、私はずっとおじのことを祈っておりましたので、そのことを非常に残念に思いますけれども、先日もですね、ですね、ペンテコステ振興会でですね、生駒聖書学院の酒井先生と、お会いしまして、いろんな先生が来ておられるわけですけど、酒井先生としばらくゆっくりお話しすることができました。その時にですね、酒井先生がおっしゃいました。最近は教会にね、新しい人が来た時に握手をして、はじめましてという教会に来てくださってありがとうございます、イエス様を信じませんかと言うんです。で、そうするとですね、周りの信徒の方はですね、先生それはあんまりじゃないですかと、こうおっしゃったりするわけですね。教会に来ていきなりね、イエス様を信じませんかと言われたのではね、向こうが引いてしまうじゃないかと、こういうことですけども、しかし酒井先生はもうそれが最後のチャンスかもしれない、明日ね、会えるかどうかわからない、そのように言ってですね、私はとにかくね、信仰をね、そういうふうに確認しようとするんだというふうにね、おっしゃってました。そのことを聞いていながらですね、私たちはおじが癒されることを信じておりましたので、そのように非常に今にして思えば非常にいいチャンスではあったんですけれども、信仰の告白をね、おじさんイエス様信じませんかと、このように聞くことはできませんでした。で、一つだけですね、そのようにおじがですね、私たちの祈りを受け入れてくれたということ、そこにですね、もしかしたら彼がそういう心の中にね、信仰を持っていたのかもしれないということをね、推測することができるだけであるという、そのような恵みをですね、私たちに神様を与えてくださったというですね、そのような形になりました。ともあれですね、本当に皆さんお祈りありがとうございました。本当に今回のことをですね、思うときにですね、このことを通して主はですね、何とかして福音を伝えなければならない、もう今遅れたら死んでしまう人たちがたくさんいるんだということを私たちは知っていますけれども、 そのことをですね、まあ、また改めて教えられました。本当にこの福音選挙という 大切な働きをですね、そのように真剣に考えてですね、見させていただきたいと、そのように思っております。ではですね、御言葉の、箇所にですね、いつものように、入ってまいりたいと思いますけれども、今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がレビキから民数記、新約聖書がマルコの福音書となっています。レビキの今回の箇所は、約束の地におけるイスラエルの立法が書かれています。そしてそこには木の10分の1、収穫の10分の1についても細かに定められています。世界のすべては神様のものですね。それを私たちはお借りして使っている。私たちの体もそうですね。そういう中でですね、私たちが10分の1を捧げていく、このことの大切さを教えられます。そして10分の1を主にお返していく、それは私たち自身の祝福のためですね。これが私たちに対する神様の祝福を開く鍵であるわけですね。ですから私たちも私たち自身の祝福のために捧げましょう。それは大事なことなんです。私たちが神様からの祝福を豊かに受けて、そしてそのことを通して神様の栄光を表していく、それは非常に大切なことですね。それを見て人々がイエス様を信じる。私たちはそのように主にあって歩ましていただきたいと思います。またですね、そうですね、主は与えるものに与えてくださるという言葉があります。本当にですね、そのように捧げてまいりましょう。そしてですね、民数記、こちらは、ヘブル語のタイトル、民数記ですね。こちらはですね、民数記はヘブル語のタイトルでは民数記と言わないんですね。で、この民数記の始めと終わりにですね、民の人数を数えている箇所がある、まあ、それがですね、非常に、長いことからですね、民数記、そのようにですね、民の数ですね、民数記とこのように呼ばれます。しかしですね、この民数記、ヘブル語でのタイトルはアラノデとなっています。アラノデ、まあ民数記をですね、見ていく上で、このアラノデということが非常に大切なことなんですね。イスラエルの民はアラノに、エジプトを出てアラノに行きました。エジプトの国を出てアラノに。そして、そこで一体何があったのか。それが、この民数記なんです。ですから民数記は荒野での出来事の記録です。荒野の旅行記ということも言えると思いますね。そのような目で民数記を読んでいただくと、まあ、いろんな民の人数が書いてあったりとかいろいろするわけですが、また違った見方ができてくると思います。エジプトを出て、ね、航海を通ったそのイスラエルの民、ところがですね、この民数記、最初と最後に人口調査がありますけれども、その人数はほとんど変わらないんです。なぜか。それは、民がどんどん死んでいったからです。たくさんの子供たちが生まれたけれども、民がどんどん死んでいったその40年間。そして、アラノに入った時、つまり、出エジプトを果たした時、その時大人であったものはみんな死んでしまったんです。ヨシュアとカレブ以外誰も残りませんでした。そしてヨシュアとカレブに引き入れられて、彼らは約束の地へと入っていく。その手前が民数記なんですね。ぜひですね、民数記読んでみてください。まあ、その中でですね、その中にも神様の戒めが書かれています。中にはですね、イスラエルの隊列の組み方や行進の仕方なども書かれています。ところが面白いことに、このイスラエルの民が行進する姿は、民数記を見ていくときに、 その民数記の中でのイスラエルの民の配置、ね、何族がどこにあって、そしてその東側に何族がいてとか、このようなことがずっと書かれていくわけですが、その配置をその通りに並べるとですね、上から見ると十字架の形になるんです。彼らは荒野で十字架の形で行進していたんです。これはイエス様がどのような苦難を歩まれるかというですね、そのことを象徴するものでした。彼らはそのことを知らずにやっていました。しかしですね、そこに予言的なですね、姿があるわけですね。アラノの十字架行進、そのようなこともですね、まあ、関心を持ちながら読んでいただければと思います。新約聖書はマルコの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりましょう。ではですね、本日の聖書箇所をですね、開いてまいりたいと思います。マルコの福音書4章1から20節、新改訳聖書264ページ、3版70ページのところです。
それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆自然を指さしに言った。イエスは途中によって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い土地に落ちた。土は良くなかったので、木の根を出した。しかし、日が昇ると、焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが、茨が伸びて、それを腐れてしまったので、実を結ばなかった。また別の種が容器に落ちた。すると芽生え、ずらして実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そして、イエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。さて、イエスが気になったとき、いつも付き従っている人たちが、十二弟子とともに、これらの撮影のことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが撮影で言われているのだ。それは彼らは確かに無理は無理が分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端に向かってまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐにサタンが来て、彼らにまかれて御言葉を持ち去ってしまうのです。同じようにイワシに落ちる人はこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、目をつかないで立つ。ただしばらくに続くだけに、それに御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや人の惑わし、そのいろいろな欲望が入り込んで、御言葉を腐るので身を結びません。十字に巻かれる人が御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たち
です。ありがとうございます。ではですね、皆さん一緒に取材成功を言いたいと思います。はい。別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。マルコの福音書4章8節。ありがとうございます。ではですね、この箇所から30倍、60倍、100倍になったと題しまして、御言葉を見てまいりたいと思います。さて、この箇所はですね、イエス様の有名な例え話です。この箇所ですね、まずイエス様が湖のほとりで教え始められた。すると、おびただしい数の群衆が集まってきました。それでイエス様はですね、 船に乗って、ね、少し岸から離れてお話を始められるわけですね。イエス様はその船の上に座って、きっと来ていた群衆たちもですね、この岸辺に座ったと思いますね。まあ、当然ですね、岸よりも海の方が下にあるわけです。湖の方が下にあるわけですね。ですからそれはですね、ちょうどこうホールなどでですね、こう下向きにですね、こう椅子が並んでいる、そういう中でですね、そのステージのところでイエス様がおられるような、そういう形になったと思うんですね。群衆はイエス様のその語る声をですね、まあ、イエス様のその船のような姿を見ながら聞いていた。まあ、おそらくイエス様の声は湖からの風に乗ってですね、そこにいる人たちのところに届いたんじゃないかと思うんです。神様が用意された音響効果が整った会場でイエス様が語られる。まあ、聖書の中でそこにいてみたい場面が、まあ、皆さんにもあるかもしれません。私にも何しかしかあるんですが、この場面はその一つです。そこにいて、そして船の上のイエス様から風に乗って流れてくるイエス様の声を聞きたい。そしてですね、本当にイエス様が語ってくださる御言葉一つ一つにですね、こう応答することができたら素晴らしいなと思いますね。そのような中でですね、イエス様が語られた例え話、今も読んでもらいましたが、これがその例え話です。まずこう書いてありますね、よく聞きなさい、よく聞きなさい。イエス様はね、よく言われますね、よく聞きなさいと言われます。何でもイエス様はね、よく聞きなさいと言われます。イエス様はよく言われる言葉です、よく聞きなさい。私たちはこの聖書の御言葉をいい加減に聞いてはなりません。それをよく聞かなければならないんですね。しっかりと心を開いて、思いをそこに向けて聞かなければなりません。いい加減に聞き流していてはならないんですね。よく聞く、聖書の言葉はよく聞いて真剣に受け止めていかなければなりません。さてですね、この例えは種まきの例えと言われます。イエス様がこの例えを話された時、人々はその意味が分かりませんでした。これが何のことを言っているのか分からない。それで人々はイエス様に聞きました。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。するとイエス様は言われるわけです。あなた方は神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。こう言われますね。イエス様はイエス様を信じる者に対して神の国の奥義が知らされていると言ってお話をされました。しかし同時にですね、イエス様はこの例えが分からないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう、とこう言っておられますね。つまりイエス様にとってはこの例えは割と分かりやすい例えであったということです。しかし弟子たちもそのことを理解することができなくて、そうですね、十二弟子もそれを理解できなくてイエス様のところに聞きに行ったんですね。まあ、しかしですね、私たちは分からないとき聞くということは大切なことですね。これが分からないのかと言われてもですね、私たちは聞いて、そしてしっかりとその意味を悟らせていただきたいと思いますね。この例えが分からないのですかと言われるこの例え、もう一度見てみたいと思いますね。マルコの福音書4章3から8節。まず種をまいているときに、まあ、種をまく人が種まきに出かけたと、このことから始まりますね。で、種が道端に落ちました。 するとカラスが来て食べてしまいました。別の種が土の薄い岩地に落ちました。最初のところに戻りますがね、道端に落ちた、すると鳥が来て食べてしまった。よくですね、スズメがですね、その辺でですね、何か落ちたものを吸い込んでいますね。そのようにしてですね、鳥が来てそこにあるものを全部食べてしまった。また次、別の種が土の薄い岩地に落ちた。まあ、岩地、皆さんアスファルトの上にですね、時々ですね、土が溜まっている、ね、ほこりが溜まって、まあ、土が溜まって、でそこにですね、種が、ね、どこから飛んできたのかですね、芽を出すことがありますね。まあ、中にはですね、強いやつもいてですね、そこでどうやってこんな花を咲かせるのかと思うようなものもいますけれども、多くはですね、それらは根を張ることができずに枯れてしまいますね。土が深くないからすぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。別の種が茨の中に落ちた。茨が伸びてそれを塞いでしまった、ね、植物は光を受けなければ育つことができませんね。茨に塞がれてそれは実を結ばなかった。別の種は良い位置に落ちました。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になりました。例えば、例えですね。この解説を見ていきたい。イエス様が先ほどですね、読んでいただいた箇所でも解説をしておられましたが、そちらを見てみたいと思いますが、まず大切なのはこの言葉です。まく人は御言葉をまくのです。まあ、言語を見ますとですね、この御言葉ロゴスと書いてありますか。ロゴス、まあ、変化をしてロゴンとなっていますが、御言葉、聖書に書かれた御言葉、種まく人は御言葉をまく、つまり種とは御言葉ですね。同じことがルカの福音書にこう書いてあります。この例の意味はこうです。種は神の言葉です。種は神の言葉。ところでですね、この種をまく人についてマタイの福音書にはこう書いてあるんです。イエスはこう言われた。良い種をまく人は人の子です。種をまく人、それは人の子です。これはですね、イエス様の語られた例え話、毒麦の例えのところに出てくるんですね。悪者が来て畑に毒麦を撒いた、ね、まずですね、その良い者がですね、良い種を撒いた。ところがそこに、その畑にですね、悪者が来て毒麦を撒いた。まあ、それをですね、どうしたらいいかというね、そういう例えがありますね。まあ、今回その話はしませんけれども、その例えの中でイエス様は、良い種をまく者は人の子です。そう言われました。良い種、神の言葉、それをまくのはイエス様ですね。イエス様が私たちに語ってくださった言葉、また私たちはそれをですね、他の人たちに伝えていこうとするわけですけども、良い種を与えてくださったのはイエス様です。また私たちは良い種、それをイエス様から聞かなければ、受け取らなければなりません。神の言葉をイエス様から聞かなければなりません。聖書の言葉であったとしても、私たちがイエス様と関係なく聖書の言葉を捉えていこうとするならば、大変間違った捉え方をしてしまうことがありますね。ですからイエス様の十字架を通してという言い方もありますけれども、イエス様から私たちはこの御言葉をいただいていかなければならないわけです。なぜなら聖書はイエス様について語られているからですね。神の言葉であるイエス様について書かれている。またそしてイエス様こそが御言葉をお与えになる方、そしてその御言葉はイエス様ご自身ですね。私たちはこの御言葉をいただくわけですね。 まあ、そのようにですね、私たちは御言葉をイエス様からいただく。良い種をまく者は人の子です。この私たちはイエス様からいただいた種、それをまたですね、福音の種として人々にも撒いていくわけですね。しかし私たちがどんなに撒いたとしても、その撒かれたものがちゃんと相手の心の中に届くためには、イエス様の助け、聖霊様の助けがなければなりません。ですから私たちは本当にこの福音の種を撒くときに祈らなければなりませんね。イエス様によってしかこの種は撒かれないわけです。そして今簡単にですね、毒蜜の例えの話をしましたが、私たちがイエス様から受け取る種は良い種です。私たちがそれを受け取るときに、私たちを通して豊かな正しい実がなっていきますね。しかし悪い毒麦をまく者がいます。この世界は悪い言葉、悪い教えで満ちていますね。もうテレビをつければたくさんの毒麦がですね、私たちに向かって飛んできます。私たちがそれが受け止めてですね、実らせるならとんでもないことになってしまいますね。私たちの人生をボロボロにしてしまうかもしれません。完全に破壊してしまうかもしれません。私たちはそんなことがないようにイエス様から受け取っていかなければなりませんね。そして悪い実を私たちは避けて、悪い種を避けていかなければなりませんね。さてこの良い種、それはどのようになるのか。マタイの福音書13章31から32節に加わりますね。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。こう書いてありますね。天の御国はからし種のようなもの、しかしそれは大きな力を秘めています。神の言葉、神様が与えてくださる種、良い種は大きな素晴らしい祝福を、大きな力を秘めていますね。この間私たちは生産式の時にですね、パンを2つに割って、そしてイエス様がどれほどの力、イエス様が死なれた時、イエス様の体が栄えた時、地震があったこと、大きな力をイエス様に秘めておられたということをお話ししました。そして私たちはそれを食べた。私たちはこの大きな力をいただいているわけですね。天の御国の力を私たちはいただいているんです。私たちが御言葉を受けているということは、私たちを通してこの素晴らしい神様の栄光が表されていくということなんですね。私たちはそのことを信じなければなりません。それは小さい種に見えますが、大きく成長するんですね。それはその種は成長すると大きな木になるとイエス様は言われました。私たちの聞く御言葉には天の御国の命が含まれている。先週この御言葉を見ましたね。誠に誠にあなた方に告げます、一つの麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様は私たちが豊かな実を結ぶために死んでくださいました。イエス様というその一粒の麦は十字架で死んで、そしてそれは豊かな実を私たちが結ぶためです。私たちがこの方を受け入れることによって私たちは豊かな実を結ぶわけですね。豊かな実を見るために死んでくださった。そしてその種は今ですね、私たちの霊に植えられているんです。イエス様を信じる者の中にこのイエス様という種が植えられています。そして死んでくださった方のその命がその一人一人を通して実際に成長して豊かな実を結ぶようになるわけです。そのために必要なのは私たちが主に自分自身を委ねていくことです。また私たちは正しい言葉を自分のものとしなければならない、自分の中に巻かなければならない。それは 聖書を読み、そして祈る、そのことを祈ってなされていきますね。このですね、本当に毒麦に満ちたこの世の中でですね、私たちはしっかりと主に目を向けていく必要がある、イエス様からの賛美を受け止めていく必要があるということですね。さて、種まく人は御言葉の種をまくということでしたけれども、この種は御言葉の種である。この種がまかれるとどうなるか、イエス様の解説を見ましょう。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです、ね、鳩やカラスやスズメがそこにある、ね、落ちている種をついばんでいくように、悪魔が来てそれを全部食べてしまって、その種は残りません。私たちがしっかりと私たちのところに来た種を見張っていないならば、それをいい加減にしているならば、悪魔はパッと来て私たちの中からそれを取っていってしまいます。そうするならそれは残りません。つまり私たちは御言葉に目を向けていかなければならないんです。イエス様に目を向けていなければならないんです。昔こんなことを聞いたことがあるなぐらいに置いていてはいけないわけですね。そのためにも日々聖書を読み祈るということが大切ですね。御言葉を聞くとサタンが来て巻かれた御言葉を持ち去ってしまう。そしてまた油圧に巻かれる。それは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。こう書いてありますが、皆さん岩の上に、ね、砂か土が少しかぶっていて、そこに種が落ちたとする。そうするならば、それが根を出してですね、根を張ろうとしても岩の中に根は張っていくことができません。私たちが表面的にイエス様のことを受け入れているように見せて、そしてまた教会に集っていたとしても、あなたが本当にイエス様を受け入れているのでないならば、自分の中にこのイエス様を受け入れているのでないならば、何か困難があるとそれは皆なくなってしまいます。本当に私たちがその御言葉を自分の中に受け入れていくのでないならば、私たちは御言葉をしっかりと自分の中に受け止めていかなければならないんですね。何か一つの方法として処世術であるとかですね、そういうものとして御言葉を受け止めてはならないわけです。道徳的な教えとして御言葉を受け止めてはならないわけです。私たちの存在そのものにですね、御言葉を受け止めていかなければならない。そして茨の中に種がまかれる。そうするとですね、茨がそれを塞いでいくとありましたが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろんな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐ。皆さん、さっきも見ました、草が芽を出して伸びていこうとするとき、周りを包まれたらどうなりますか。それは光を受けることができません。ですから成長することができなくなってしまいます。私たちがイエス様のことを聞いて、そして救いがあるんだなと思ったとしても、もしそのことよりも世の心遣いや富の惑わし、もしかしたらですね、悪魔はあなたにですね、たくさんのお金を与えてくるかもしれません。そしてですね、神様がいなくても安心だと思ったら、明日教会に来なくなるかもしれませんね。一生懸命お金を集めることが大事なんだと思ったら、教会に来るよりも、ね、仕事をしている方が大事です。多くの方はそう言いますね。またあれやこれ自分にやりたいことがたくさんあります。そしてまたですね、 世の心遣い、あのこともこのことも気になります、やっていたらですね、神様から離れてしまいます。そしてその人は、その人の霊は成長することができません。その人の中に植えられたその種は成長することができません。そして枯れてしまいますね。実を結ぶことができません。それに対して良い地にまかれる、それは御言葉を聞いて受け入れとありますね。皆さん、御言葉を聞いて受け入れるためには、その地はどうでないといけませんか。その地は柔らかくないといけないんです。その地は柔らかくてですね、そしてそうするとその種は根を張って深く根を伸ばして、そして芽を出しますね。そして豊かな、豊かなですね、実りのあるものとなっていくわけですね。これだけ聞いているとですね、今のお話はですね、もう書いてあるそのまま読んでいるようなものです。で、先ほどのイエス様が語られたお話、その例え話をそのまま読んでいるとあまり変わりありません。でも弟子たちはこれが分からなかった。なぜなんだろう。いや、それだけではない。イエス様はこのことから何が言いたいんでしょう。私たちがイワシであったらもうダメだとイエス様はおっしゃりたいんでしょうか。そうではありません。これを見てイエス様に言われたかったことは一体何なのか。そのことを知るためにイエス様が言われたこの言葉に注目します。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えて言われるんです。これは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためですとありますが、同じことがですね、マタイの福音書にはこうあります。お読みします。読みしますと言いましたが、必ず姉妹これ読んでいただいてもいいですか。はい、
というのは、持っているものはさらに与えられていたからなり、持たないものは持っているものなども取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また取ることもしないからです。こうしてイザヤの書いた予言が彼らの上に出現したのです。あなた方は確かに生きなければ、決して悟らない。確かに受けがあるが、決して分からない。この民の心が鈍くなり、この耳が遠く、目が消しているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で聞こえて立ち返り、私に癒されることのないためである。
はい、はい、ありがとうございます。ここで言われているのは、私たちの聞き方です。私たちがどのように聞くか。ルカの福音書ではこのように書いてあるんですが、だから聞き方に注意しなさいというのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。聞き方に注意しなさい。御言葉が巻かれたとき、どう聞くか。つまり、私たちがまかれた言葉をどう受け止めるのかということをですね、イエス様はこのところで教えようとしておられるんです。そしていいですか、聞いた言葉で悔い改めるかどうか。聞きがするが決して悟らない、見てはいるが決してわからない、民の心は鈍くなり、耳は遠く、目はつむっている。彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私たちが立ち返るかどうか。 私たちが悔い改めるかどうか、聞いて悔い改めるかどうかということを主は見ておられるんですね。いやというよりも、私たちが聞いて悔い改めるのでなければ御言葉を自分のものとすることはできないということなんです。つまり変わらなければならないんです。御言葉を聞いたとき、その御言葉を自分のために利用しようとしてもそうはできないんです。御言葉を聞いたとき、私たちは御言葉によって変わらなければならないんです。自分たち自身が変わるために御言葉は語られます。御言葉の種はまかれます。ですから砕かれた心、悔いた心を主は喜ばれると言われます。砕かれた心、皆さん先ほど岩の話をしました。岩には根が張れません。でもそれを粉々にですね、ハンマーで叩いて砕けば根を張ることができますね。私がですね、子供の頃、母はですね、花屋もしておりましたけども、植物をいじるのが好きでですね、それでいろんなものを鉢に植えたりしていました。そういう時にですね、よくですね、こうふるいでですね、土をふるうんですね。そして細かになった土、そこに種を置きます。なぜでしょう。それはその細かな土の中に根がしっかりと張っていくことができるからですね。柔らかな土の中に根が張ることができる。だからね、畑をするときも桑を入れて、何度も何度も桑を入れて土を柔らかくするわけですね。そしてそこに種が置かれる。それはずっと根を張っていくことができる。そして豊かな実りを見るわけですね。ですから私たち自身が砕かれた悔いた心、私たちが悔い改めを持って御言葉を聞くのでなければ御言葉は成長しないんです。私たちの人生にうまく利用してやろうと思って御言葉を聞いてもそれは成長しません。形だけ教会に来てみたところでそれは成長しません。世の中のことなど考えながら、もちろんですね、私たちはこの世の中にあります。しかしどうやったらお金が儲かるだろうとかですね、そのために神様の御言葉を利用できないだろうかとか考えててもですね、そうではなくて私たち自身が変えられていかなければならないです。どのように変えられるんですか。私たちが砕かれ、そして神様をしっかりと見つめていくようになっていくということですね。その時この種は豊かな豊かな実を結ぶものになります。イエス様言われました。天の御国はからし種のようなもの、これを取って畑にまくと、しっかりと土の整えられた畑にまくと、それはどんどん成長して大きな木になるんです。だから私たちの心が砕かれなければならない、柔らかくされなければならない。でもそれは私たち自身にできることではありません。ですから私たちは私たち自身を主に委ねていかなければならないんです。イエス様に、そして聖霊様の働きに自分たち自身を委ねていく。主が私たち自身を変えようとされることを妨げず、そして御言葉に自分自身を従わせていく。そのことによって私たちは素晴らしい収穫を見るものとなっていくわけです。これは素晴らしい種です。私たちだけではない、多くの人たちがこの種によって豊かな収穫を得ることができるんです。しかし誰かがこの種をまかなければなりません。先ほどイエス様がまかれと言われました、言いましたが、このイエス様からいただいた種をまた私たちはまかなければなりませんね。詩編226編にはこうあります。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。私たちが種をまくときにですね、私たちはまた豊かに刈り取るものとなることができます。すでに刈る者は報酬を受け、命に得られる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。 誰かが巻き、誰かが刈り取る、そして共にその収穫を喜ぶことができる。私たちはこの種を巻きましょう。そしてまたですね、人々が救われるように祈りましょう。そして主にあって豊かな収穫を見せていただきましょう。永遠の命に入れられる身、それは何ですか。人々の魂ですね。本当に地獄に行こうとする魂が何とかして救われるように。そしてまたこうあります。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ買い取り、豊かに巻くものは豊かに買い取ります。これはイエス様が語られた一つの原則です。あ、これ御言葉にある原則ですね。私たちが少しだけ巻くならば少しだけ刈り取る。ですから私たちはたくさん巻きましょう。良い知らせを告げ知らせるということを私たちが今年のテーマにしました。こういう中でこの御言葉が与えられている、これはですね、本当に神様の導きだと思います。いや、そう信じます。主は私たちが宣教に出ていくこと、なんとか福音を伝えていくことをですね、喜んでくださいますね。またですね、この少しだけ巻くものは少しだけ買い取り、豊かに巻くものは豊かに買い取るというこのことは、捧げ物にも言えることです。また施すことにも言えることです。与えるものは与えられるとイエス様は言われました。私たちは豊かに神様に捧げ、そして豊かにいただきましょう。ただですね、自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るとあります。先ほど茨のところを見ましたね。肉のため、自分の欲のため、この世のもののために必死になって仕えていったとしても、結局のところ滅びを刈り取るんです。しかし私たちが御霊のために巻くならば永遠の命を刈り取るようになります。ですから私たちは主に向かって捧げ、主に仕えて歩ましていただきましょう。そして豊かな実りを共に喜ぶものとならせていただきたいと思います。主は皆さんを通して素晴らしいことをしてくださる。このあなたの中の種が30倍、60倍、100倍に成長していく。そのために主に、自分自身を委ね、ありましていただきましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もハリフィア天のどうぞな感謝します。主よ、この時ありがとうございます。主よ、あなたの恵みありがとうございます。主よ、あなたの手のめることありがとうございます。あなたの憐れみと恵みが豊かに注がれますように。主の血潮の追いがありますように。感謝いたします。お願いします。アーメン。中島へお祈りください。
伝わっていくことができるように助けてください。
アーメン。
そしてあなたの御言葉によって成長していくことができるようにあなたが悟らせてください。
アーメン。
そしてこの私たちが地獄に行く人たちの魂を救っていることができるようにあなたが助けてください。
アーメン。
あなたのこの愛の中であなたを知ることが私たちがあなたのこの愛の中で知ることができるように助けてください。
アーメン。
あなたの本当に愛の愛を持って知ることができます。
アーメン。
イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。
アーメン。アーメン。感謝します。